本日はオンラインという形ではございますけれども、皆さんおはようございます。
おはようございます。
皆様いかがお過ごしでしょうか。コロナウイルス感染拡大防止のために、残念ながら礼拝堂に集まっての礼拝は現在できない状態が続いております。しかし私たちは今できる最善として、それぞれの自宅等での礼拝を今朝もお捧げしてまいりたいと思います。さて、コロナウイルスの問題が私たちの生活に大きな影響を与えるようになってから、かなりの月日が経っております。教会でも礼拝堂での礼拝をはじめ、さまざまな教会行事が大幅に変更されてしまったり、中止せざるを得ない状況となりました。また社会に目を向けましても、本来でしたら今年の夏に開催予定だった東京オリンピックも延期となってしまいました。コロナウイルスの問題によって私たちのかつての日常生活は本当にさまざまな形で影響を受け、制限されております。本日与えられました御言葉の箇所は、旧約聖書創世記より、いわゆるノアが経験した 大洪水の出来事について書かれている箇所です。そしてノアも彼にとってのかつての日常生活が長い間、すなわち大洪水の間、制限されてしまったのです。なお本日の聖書朗読箇所は、先ほど野口兄弟に読んでいただきました創世記7章11節から12節とさせていただきましたが、本日のメッセージでは大洪水の出来事全体、まあ、特に主に創世記6章9節から8章22節から共に考えてみたいと思っております。ところで、これは余談ですけれども、ノアが経験した大洪水の出来事を考えますときに、つい私が思い出してしまうことがあります。それはもう数年前のことなんですけれども、数年前、私の甥たちが家に泊まりに来た時のことです。当時私の甥たちはまだ幼く、私と一緒にお風呂に入りたいと言いました。そこで私たちは一緒にお風呂に入ることになり、私の甥と私が同時に湯船に入ったのであります。その時、湯船のお湯はザーッという音とともに溢れ出し、まあ、一時的ではありましたが、お風呂場はあたかも大洪水のようになってしまいました。ちょっとですね、その大洪水 のようになってしまったお風呂場のイメージをパワーポイントに入れたんですけれども、ちょっと出てこないので、省略します。まあ、私と私の甥が一緒にお風呂の湯船に入ったらですね、お湯がザーッと言って溢れ出したんですけれども、すると甥が次のように言ったのです。大いなる水の源が張り裂けて、天の水門が開かれたと私の甥が言いました。私は思わず笑いながら、そうだねと答えましたが、甥はお茶の水教会の教会学校からいただいた聖書をよく読んでいたようで、その点はとても嬉しかったです。いずれにしましても、本日はノアと彼が経験した大洪水について皆様と共に少し考えてみたいと思います。今日私たちの日常生活は大幅に制限されておりますが、ノアの日常生活も洪水の出来事の間、大幅に制限されてしまいました。大雨は40日40夜続きました。そしてノアの箱舟の中の生活は約1年も続いたのであります。 なお、ノアが経験した大洪水の始まりから収束までに要した時間について聖書にはその手がかりが書かれております。洪水の始まりに関しては創世記7章11節、ノアの生涯の第600年目の第2の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれたとあります。ノアの生涯の600年目とあるところにご注目くださいとあるんですけれども、洪水の収束に関しましては創世記8章13節に次のような記録があります。ノアの生涯の第601年の第1の月の1日になって、水は地上から乾き始めた。また8章の14節から16節には第2の月の27日、地は乾ききった、そこで神はノアに告げて仰せられた、あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。この時ようやくノアは箱舟から出ることができたわけです。これらの記述からノアが箱舟に入ってから洪水が収束し、ノアが箱舟から再び外に出るまで約1年もかかっていることがわかります。それでは箱舟の中に1年もとどまり続けなければならなかったノアについてご一緒に考えてみましょう。大洪水が起こっている間、ノアはどのように振る舞っていたのでしょうか。またそれはなぜでしょうか。本日の箇所に書かれているノアから私たちはどんなことを学ぶことができるのでしょうか。それではノアがどういう人物だったのか、ノアの人物像をまず確認してまいりましょう。創世記6章9節によりますと次のようにあります。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。この一節だけを見ますと、ノアは欠点が全くなく決して罪など犯さない人のような印象を受けるかもしれません。しかしここで言われていることは、ノアは罪を犯さない人であったという意味ではありません。実際例えば少し後の9章21節を見ますと、ノアはブドウ酒を飲んで良い、天幕の中で裸になっていたとあり、ノアの霊的意味での弱さも描かれております。このようにノアは罪を犯さない人では決してありませんでした。ではノアが正しい人であったというのはどういう意味なのでしょうか。聖書が正しい人であったという場合、普通それは罪を全く犯さない人だったという意味ではありません。この場合の正しさというのは、罪を犯してしまうかどうかということよりも、神に自分自身を委ね、神により頼むという姿勢、つまり神様への信頼、信仰と関係しております。ローマ人への手紙第1章17節には、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです、義人は信仰によって生きると書いてある通りです。私たちは、そしてノアでさえも、それぞれ弱さを持っています。しかし私たちの弱さや罪をすべて受け止めて、十字架上で罪をすべて清めてくださる主に私たちがすべてを委ねていくとき、神様は私たちを義、つまり正しいとしてくださるのです。同様にノアの正しさも、彼が完全な人だったからではなく、 神に信頼を置き、神に自分自身を委ねていく人であったからなのです。実際ノアは時に過ちを犯すことはあったにせよ、神に従う人物でした。仮に神様のご計画や御心がノアの考えや判断と大きく異なることがあっても、ノアは神様に自分自身を委ね従ったのであります。ノアは主が命じた通りに箱舟を作りました。箱舟の建造はノアにとって容易なことではなかったと思われます。それは大変な労力を必要とする作業だったからという理由だけでなく、箱舟が必要になるほどの大洪水が発生するとはノアの常識的な考えでは考えづらかったからです。後に新約聖書の時代になって、主イエスは次のように言っておられます。洪水前の人々はノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり寝取ったり嫁いだりしていました。マタイの福音書24章38節。つまりほとんどの人々は神様に心の目を留めることがなく、自分勝手な歩みをしていたのです。しかしノアは自分の思いを中心にするのではなく、神の声に耳を傾け、神に従い箱舟を建造したのであります。またノアは箱舟の建造だけでなく、神様の言葉に従って食料備蓄の準備もしました。創世記6章21節と22節、あなたは食べられるあらゆる食料を取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物の食物としなさい。ノアは神が命じた通りにし、そのように行った。このようにノアは罪を全く犯さない完全な人ではありませんでしたが、弱さを持ち罪を犯してしまう自分自身に頼るのではなく、神様に委ね、神様により頼む歩みをしました。それゆえノアは正しい人とされたのです。こうしてノアは神様に従って大洪水に備え箱舟に入りました。そしてノアの生涯の600年目の第2の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。先ほど申しましたように、雨は40日40夜降り続けました。そしてその後も洪水の水かさは上がり続けたとあります。創世記7章の24節にはこのようにあります。水は150日間地の上に増え続けた。山々までもが水に覆われました。そしてついに水位が引き始める日が来ました。それでもノアとその家族はなおしばらく箱舟の中にとどまっている必要がありました。水が引いていく過程の詳細は省かせていただきますが、箱舟の扉が閉ざされてから約1年後、ノアとその家族はようやく箱舟から陸地に降り立つことができたのです。ところで1年にも及ぶ箱舟の中での生活をすることになったノアたちはどのような思いで箱舟生活を過ごしていたのでしょうか。そのことについては聖書には、特にノアの心境とかですね、気持ちについては聖書にはほとんど記録はありません。しかしもしも私がノアだったとしたら、とても恐ろしかったのではないかと思います。と同時に かなりストレスもたまったのではないかと思います。おそらく少なくともある程度はノアも同様に感じていたのではないかと思います。洪水を引き起こした雨は40日もの間降り続き、地上のすべてのものが雨水で覆われていったのですから、恐ろしかったことだと思います。もし私がノアでしたら、外は大変なことになっているぞ、私たちは本当に大丈夫なのかと不安になったと思います。そして大きな箱舟とはいえ、限られたスペースの中で約1年を過ごさなくてはならないという状況では、ストレスもたまったと思います。それだけでなく、ノアは箱舟の中にいた間、自分の本来の仕事も中断せざるを得なくなったはずです。おそらくノアは農夫だったと思われます。これは洪水後の記録ではあるんですけれども、創世記9章20節を見ますと、ノアはブドウ畑を作り始めた農夫であったとあります。おそらく洪水の前も農夫だったのだと思われます。そうだとしますと、この大洪水の間、ノアは農夫としての自分の仕事をすることは全くできなかったはずです。さらには彼の畑も甚大な被害を受けたと思われますので、それはノアにとって大変ショックを与える出来事だったのではないかと思います。先ほども申しましたように、ノアの心境、ノアの気持ちなどについては聖書ははっきりとは記録をしておりません。しかしそれをうかがい知るための手がかりが少しあります。そしてそれらの手がかりから考えますと、多少の不安やストレスはあったでしょうけれども、ノアは比較的落ち着いていて、しかも冷静で賢い判断をすることができていたようです。そう考えることができる手がかりの一つは、ノアとその家族が箱舟から初めて出てきた時の記録です。創世記8章18節から19節に、ノアたちが初めて船から陸地へと降り立った時の様子が書かれています。創世記8章18節と19節、そこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出た。すべての獣、すべてを這うもの、すべての鳥、すべての地上を動くものは、おのおのその種類に従って箱舟から出てきたとあります。簡潔な描写ではありますが、ノアとその家族、そして動物たちが箱舟から出てくる様子には、慌てて飛び出したり我先にと焦っている様子はありません。むしろ皆落ち着いていて、一定の秩序が保たれているようにさえ感じられます。ちなみにアメリカでは通常普段ですと感謝祭、毎年11月の第4木曜日が感謝祭ということになっているんですけれども、その感謝祭の翌日はブラックフライデーと呼ばれていて、デパート等が年に一度の特別大セールを開催することになっています。人々は開店の何時間も前からお店の前に並んで、開店と同時に人々はそれこそ我先にとお目当ての商品へと突進して行きます。今年はコロナウイルス問題のためにそうした光景も見られなかったのではないかと思いますが、面白い伝統です。箱舟からノアたちが出てくる様子はそれとは全く対照的のように見えます。秩序正しくと言っても良いくらい落ち着いて箱舟から出てきております。この様子から彼らは船の中でもある程度冷静で落ち着いて過ごしていたのではないかと思われるのです。また船から降り立つ時だけでなく、船の中に留まっていた時の記述にもノアが冷静に物事を判断する様子があり、その様子からもノアが落ち着いていたことが伺われます。ノアは外の水の水位が引き始めた際、カラスや鳩を放って外の様子を 確かめておりますが、この時もノアは水が引き始めたのを察知すると同時に、もう船から出ようと性急にあるいは短絡的な行動をせず、冷静に状況の判断をしようとしているのです。もちろんノアも人間ですから、箱舟の中で恐怖心を抱いたりストレスが溜まってしまうこともあったことと思います。しかし全体としてノアは落ち着いて冷静に箱舟の中にとどまっていたようです。しかしノアはどうしてそのように落ち着いていることができたのでしょうか。ここで説教の最初の方で申し上げたことをもう一度思い起こしていただきたいと思います。ノアは神様に自分自身を委ねる人であった。それがノアの正しさであったということです。ノアは自分自身の考えや知恵よりも神様により頼んだのです。つまりノアが置かれた状況がノア自身ではどうすることもできないような大変なあるいは困難な状況であったとしても、置かれた状況に対しほとんど無力とも言えるノア自身ではなく、全てを支配なさっている神様により頼み心を向けたのです。言い換えればノアは自分の考えや知恵そして能力よりも神様のご計画と御心に従っていこうとしたのです。なぜなら神様のご計画と御心はノア自身の考えを超えてノアにとって最善のものであり、神様はその御心を成してくださることをノアが信じていたからです。こうして神様に心を向けることにより、ノアは困難な状況危機的状況においても希望を見出し、確かな希望を持っていたので一定の平安が与えられ、冷静に行動することができたのではないかと思います。ノアはいつか雨が止み陸地が現れて船から安全に降り立つことができるという希望を神様への信仰を通し与えられていたのだと思われます。このようにノアの神様に対する態度信仰は、困難な状況に置かれたノアに確かな希望を与えました。そしてノアに与えられた希望は、彼が危機的状況下で冷静に落ち着いて行動する上で重要な要素になったと思います。しかしもう一点、そしておそらくさらに重要な点があったと思います。それは創世記8章1節で示されています。創世記8章1節、神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜等を心に留めておられた。神様がノアたちを心に留めておられたのです。ここでの心に留めておられたという意味は、時々心に留めてくださったということではなくて、常に心に留めていてくださったという意味です。つまりノアは不完全な面もありましたから、時に神様から目を離してしまって失敗することもノアの人生にはありました。しかし神様はいつも変わることなく常に心を留めていてくださったのです。ノアがつまずいた時、心が折れそうな時、神様がノアを支え導いてくださったのです。ノアより少し後の時代、イスラエルの人々はエジプトで苦しんでいました。その時も神様は彼らを心に留めてくださっていました。出エジプト記第2章24節と25節、神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。同様に神様は 困難な状況に置かれているノアを常に心に留め、彼を支え導いてくださったのです。そして同じように神様は私たちを常に心に留めていてくださり、私たちがつまずくとき、私たちを支え導いてくださるのです。その最大の御業が、尊い御子イエス様を地上に遣わしてくださり、十字架と復活を通して私たちを罪から救い出してくださった御業です。本日は創世記にありますノアの経験した大洪水の出来事より共に見てまいりました。ノアは欠点や弱さもありましたが、自分自身を神に委ね、神により頼みました。つまりノアは不完全な自分自身に頼るのではなく、全てを御手に収めておられる神様に心を向けて、神様に従ったのです。そしてノアは恐ろしい大洪水を経験しつつも、確かな希望を見出すことができたのです。もちろん大雨で水位が上昇していく中、ノアは不安も抱いたことだと思います。しかし心を神様に向けていたノアは、心が不安だけでいっぱいになってしまうことはなかったのです。確かな希望をノアは見出してもいたのです。私たちも出会う様々な私たちも様々な問題課題と遭遇します。しかしどんな時であっても、私たちは何よりもまず真の神様を見上げつつ歩みたいものです。なぜなら、私たちに終わることのない希望を与えてくださるのは、主イエスを使わせてくださった真の神様だからです。そして神様からの平安をいただき、冷静に私たちが置かれている状況を判断し、私たちに今できること、するべきことをしていきたいと思います。ありがとうございました。